My beloved brothers and sisters,
愛する兄弟姉妹の皆さん、救い主は人々の中で教え導いておられたとき、律法学者から次のような質問をお受けになりました。先生、律法の中でどの戒めが一番大切なのですか？マタイの記録によれば、イエスはこうお答えになりました。心を尽くし、精神を尽くし、思いを尽くして主なるあなたの神を愛せよ。これが一番大切な第一の戒めである。第二もこれと同様である。自分を愛するようにあなたの隣人を愛せよ。マルコはこの話を救い主の次の言葉で結んでいます。これより大事な戒めは他にない。この現世の旅を共にしている腹からを愛さないならば、本当に神を愛することはできません。同様に、私たち全員の御父であられる神を愛さないならば、完全に腹からを愛することはできません。使徒ヨハネは次のように言っています。神を愛する者は兄弟をも愛すべきである。この戒めを私たちは神から授かっている。私たちは皆天の御父の霊の子供であり、従って兄弟姉妹です。この真理を心に留めておくと、神のすべての子供たちを愛するのが簡単になります。実際、愛はまさに福音の真髄であって、イエス・キリストは私たちの模範であられます。主の生涯は愛の遺産です。主は病める者を癒し、虐げられた者を抱き上げ、罪人を救われました。最後には怒った群衆が主の命を取りました。それでもなお、ゴルゴタの丘から次の言葉が聞こえてきます。父よ、彼らをお許しください。彼らは何をしているのか分からずにいるのです。この言葉には、現世における究極の憐れみと愛が現れています。愛の現れである特質はたくさんあります。優しさ、忍耐、無私の心、思いやり、許し、あらゆる人との交わりの中で、私たちはこれらの特質やその他の特質によって、心に抱いている愛をはっきりと示すことができます。通常、私たちの愛は互いに日々交わる中で示されます。何よりも大切なのは、誰かが必要としている事柄に気づいて応じる能力でしょう。次の短い詩の中で表現されている気持ちを、私はいつも大切にしてきました。人の必要に気づかずに枕を涙で濡らした夜は数知れない。だが、ほんの少し人に尽くしすぎたからといって悔やんだことは一度もない。最近、愛にあふれた優しさの一例である感動的な話について知りました。その結末は予期せぬものでした。1933年、世界大恐慌のために就職先を見つけるのが困難だった時、合衆国東部での話です。アーリン・ビーセカーは高校を卒業したばかりでした。長く続いた職探しの後、ついに縫製工場で縫製員として衣服を作ろう仕事を得ました。工場で働く人たちは、毎日自分が縫ってきちんと仕上がった完成品の数だけ支払いを受けました。たくさん仕上げれば、それだけ賃金が増えるのです。工場で働き始めて間もないある日、アーリンはある手順のところで行き詰まり、困惑と苛立ちを覚えました。ミシンの前に座り、自分の縫っているものを完成させるためにうまくいかなかった箇所を施こうと試みました。助けてくれる人は誰もいないように思われました。他の縫製員たちは皆、できる限り多くの衣服を仕上げようと急いでいたからです。アーリンは自分の無力さを感じ、絶望的になりました。誰もいないところで泣いていました。アーリンの真向かいに座っていたのがバーニス・ロックでした。バーニスは年上で、縫製員としても先輩でした。アーリンが困っているのに気づき、 バーニスは自分の作業をやめてアーリンの横に行き、優しく方法を教え手伝ってあげました。そしてアーリンが自信を得て作業していたものを無事に仕上げられるまでそばにいてあげたのです。その後バーニスは自分のミシンに戻りました。ただ手伝っていなければ仕上げることができたであろうたくさんの衣服を仕上げる機会を逃してしまいました。この一つの愛にあふれた優しさの行いによってバーニスとアーリンは生涯の友となりました。やがてそれぞれ結婚し子供ができました。1950年代のある時、教会員だったバーニスはアーリンとその家族にモルモン書を一冊送りました。そして1960年、アーリンと彼女の夫と子供たちはバプテスマを受けて教会員になりました。後に神の聖なる神殿で結び固めを受けました。きっかけはバーニスの思いやりでした。相手のことはよく知りませんでしたが、困りきって助けを必要としていた人を自分のことは後回しにして助けに行きました。今では聖者も死者も含めて無数の人たちが福音の救いの儀式を享受しているのです。日々の生活の中で私たちは周りの人たちに愛と優しさを示す機会があります。スペンサー W. キンボル大官庁は次のように述べています。駐車場、オフィス、エレベーターなど様々なところで会う人たちは皆、神が私たちに愛し使えるようにと望んでおられる人々であることを忘れないでください。もし周囲にいる人たちを自分の兄弟姉妹として見ることができないとしたら、人類は皆兄弟であるなどと言って何の益にもなりません。愛を示す機会は思いがけない時に訪れることがよくあります。そのような機会の例が1981年10月の新聞記事で紹介されました。その中で述べられていた愛と思いやりに深く胸を打たれたので、私は記事を切り抜いて30年以上ファイルに保存してきました。記事によれば、乗客150人を乗せてアラスカ州アンカレッジからワシントン州シアトルへ向かっていたアラスカ航空の直行便が、重傷を負った子供を運ぶために迂回してアラスカの辺境の町に向かいました。2歳の男の子が自宅近くで遊んでいた時に転び、ガラスの破片で腕の動脈を切ってしまったのです。町はアンカレッジの南方450マイルにあり、もちろん飛行経路からは外れていました。しかし現状で治療に当たった医師たちが必死に協力を要請した結果、男の子が病院で治療を受けられるようにこの飛行機が迂回して男の子を乗せシアトルへ連れて行くことになりました。その辺境の町の近くに飛行機が着陸したとき、医師たちはパイロットに、男の子は出血がひどくシアトルまで飛んでいては命が持たないことを告げました。そこで病院がある最寄りの都市であるアラスカ州ジュノーまでさらに飛行経路から外れて200マイル飛ぶことになりました。男の子をジュノーに運んだ後、飛行機は予定より数時間遅れてシアトルに向かいました。乗客のほとんどが約束や乗り継ぎの飛行機に間に合いそうにありませんでしたが、不平を言う人は誰もいませんでした。それどころか、時が刻々と過ぎていく中で、彼らは寄付金を集め、男の子とその家族のために相当な額が集まりました。飛行機がシアトルに着陸しようというとき、乗客は大きな歓声を上げました。男の子は助かるとの無線連絡を受けたとパイロットがアナウンスをしたのです。私は次の聖句の言葉を思い浮かべました。この慈愛はキリストの純粋な愛であって、終わりの日にこの慈愛を持っていると認められる人は幸いである。兄弟姉妹の皆さん、愛を示す最大の機会のいくつかは私たち自身の家庭の中で訪れます。愛は家族生活のまさしく中心にあるべきものですが、そうなっていないことがしばしばあります。 あまりに多くの苛立ちや言い争い、喧嘩、そして涙が見られることがあります。ゴードン・B・ヒンクレー大官庁は次のように嘆いています。自分の最も愛する人たちに荒々しい言葉を頻繁にぶつけるのはなぜでしょうか。ナイフのように人を深く切りつける言葉を時々口にするのはなぜでしょうか。これらの問いに対する答えは人によって異なるかもしれませんが、肝心なことは理由は重要ではないという点です。もし互いに愛し合いなさいという戒めを守ろうとするのであれば、互いに優しさと敬意を持って接しなければなりません。もちろん厳しい態度を取る必要がある時もあるでしょう。しかし教義と誓約に記されている勧告を覚えておきましょう。すなわち人を責める必要がある時には、その後一層の愛を示すということです。私たちが周りの人たちの考えや気持ちや状況にいつも心を配り、敏感であろうと努めるようにと願っています。人の名誉を傷つけたり、人をけなしたりしないようにしましょう。その代わりに思いやり深くあって人を元気づけましょう。不用意な言葉や行いによって他の人の自信を打ち砕くことのないように気をつけなければなりません。許しは愛と切り離して考えることができません。家族の中で、また友人との間で心が傷つき仲違いになることがあります。この場合もやはり何が問題であったかはあまり問題ではありません。それが心を蝕み、腐敗させ、最終的には破壊してしまうのを放置することはできませんし、そうすべきではありません。相手を非難しても傷は塞がりません。許しによってのみ癒されるのです。もう亡くなった愛らしいご婦人がある日、私との会話の中で不意に悲しい話をしてくれました。何年も前に近所の農夫との間で起こった出来事です。かつては良い友人でしたが、その女性とご主人は時折その農夫と仲違いすることがありました。ある日その農夫から、自分の土地まで近道をするために敷地を通っても良いかと尋ねられたそうです。ここまで話したところで、その女性は一瞬沈黙し、声を震わせながらこう言いました。モンソン兄弟、私はその時もその後もその人を通してあげずに、彼の敷地まで遠回りをさせてしまったのです。私は間違っていました。後悔しています。その人はもう亡くなりましたが、本当にごめんなさいと言えたらどんなにいいでしょう。優しくするチャンスがもう一度あったならと心から思います。彼女の話を聞きながら、ジョン・グリーンリーフ・ウィッティアの深い悲しみの言葉が心に浮かびました。舌が語り、ペンが綴る悲しい言葉の中で最も悲しい言葉はこうだ、しようと思えばできていたのに。兄弟姉妹の皆さん、互いに愛と優しい心遣いを持って接するとき、私たちはそのような後悔を避けることができるでしょう。愛は目に見えるさまざまな方法で表現されます。微笑むこと、手を振ること、優しい一言を口にすること、褒めること、次のような方法でよりさりげなく表現されることもあります。相手がしていることに関心を示すこと、優しく忍耐強く原則を教えること、病気の人を見舞い、家から出られない人を訪問すること、ここに挙げたものや他にもさまざまな言葉や行いを通して愛を伝えることができます。著名なアメリカの著述家であり講演家であるデール・カーネギーは、人はそれぞれ孤独な人や落胆している人に対して心からの感謝の言葉を少しばかりかけることによって世界の幸福度を高める力を秘めていると確信していました。彼はこう言っています。おそらく皆さんは今日かけた優しい言葉を明日には忘れてしまうことでしょう。でもかけてもらった人はその言葉を一生大切にするかもしれません。私たちが今から、まさに今日から、家族であろうと友人であろうと、あるいは単なる知り合いや全く知らない人であろうと、神のすべての子供たちに愛を示すことを始めていただければ幸いです。 毎朝起きるときにどのようなことが起ころうとも愛と優しさを持って応じると決意しましょう。兄弟姉妹の皆さん、私たちに対する神の愛は人の理解を超えるものです。この愛のゆえに神はその恩子を使わせてくださり、恩子は私たちが永遠の命を得られるようにご自分の命を捧げるほどに私たちを愛してくださいました。この比類のない賜物について理解するにつれて、私たちの心は永遠の恩父と救い主と全ての人に対する愛で満たされることでしょう。そうなることをイエス・キリストの聖なる御名によって切に祈ります。
And there, in the sacred name of Jesus Christ, amen.
Amen.